新伝道から主任司祭と助任司祭、そして司祭助会を迎える準備をしている助祭、この3人で三教会を回すことになってます。で、随分こう負担をかけてるんではないかなと思っています。それぞれ福江教会、浜脇教会、芋中浦教会、それぞれこう抱えているものがありますので、それぞれの希望をいろいろこう調整してこのミサの組み方になってます。ご了解いただきたいと思います。今の回しているこの当番表でしばらくは続くのではないか、あるいはもうこの状態をずっと続けないといけないのではないか、まあ、そういうことをちょっと考えております。皆さんには本当にご負担だと思います。いよいよルルド祭125周年が近づいております。黙想会で話したことは本当に特別考えて話したわけではないんですけど、うまく当てはまったなと思っているんです。最後の最後の一枚をこの5月12日にはめて、絵が完成するっていうんでしょうか、これまでの長い準備があって、そしてそこにこう最後の12日の記念ミサをして完成させるということだと思います。優秀な助任司祭をいただいて本当に良かったなと思っています。私はただ見守るだけ、それでも申し訳ないと思ったので、記念としてですね、ミサに使うカリスを準備させていただきました。皆さんで後でじっくり、舐め回してみてください。裏を見るとですね、2024-5月12日というふうに刻印してありますので、それは確認していただければと思います。先ほども言ってたんですが、三小教区に二人の司祭です。偏らずにこの担当を振り分けできているのかなと、あるいはこの助任司祭の負担が私よりも重くなっていないかなとか、それから助祭はミサや許しの一席はないんですけど、奉仕が単調になってないだろうかとか、いろいろ考えることはいっぱいで日々綱渡りです。主任司祭は管理職なので多少ストレスがかかるのは覚悟の上ですが、助任司祭や助祭さんにはストレスを抱えさせたくないなというのが本音です。そんな中、平日に日坂修道院のミサに行ってきました。日坂修道院のミサはその修道院担当になっている司祭の方が回ります。で、1時35分の福江発の船に乗って2時前に上陸して、で4時にミサをして、で帰り5時20分の船で奥浦の方にこの5時半ぐらいに到着です。福江から出発して奥浦に戻ってきますから、どうやって戻ってくるかというとですね、本助祭さんがいらっしゃるじゃないですか、本個人タクシーに電話をかけて迎えに来いと、来いとは言いませんね、来てくださいますかと個人タクシーに電話をかけて迎えに来てもらってます。で、2時に日坂島に上陸ですから、修道院の4時のミサまで2時間あります。2時間は結構な時間ですので、この時間に今日の説教でも考えようかということで材料を少し持ち込みました。想像できるかと思うんですが、静かな環境です。 とても静かな中で良い黙想ができるだろうと、そう思って入ったんですが、想像しない予想外のことが起こりました。司祭館周辺に人影が見えるんです、まあ、すりガラス越しでしたが、確かにこう動いて回ってます。走行しているうちにですね、今度はチェーンソーの音が聞こえました。ダルルルーン、うんうんうんという音が聞こえ出しました、それで教会と司祭館周りの木を枝を落としたりして、日曜日信者さんが気持ちよくミサに参加できるように、そういう作業に来ていたと思います。作業している信徒の方には本当にご苦労だと思うんですが、かわいそうに主任司祭は当てにしていた静かな環境は諦めなければなりませんでした。ただ何かが降ってきた、そういう感じがありました。周辺で伐採作業してくれたその信徒の作業の音を聞きながら、次の朗読箇所が響いてきたんです。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている、まあ、自分自身のこの戒めとして受け止めてみたんですが、浜脇で日曜日のミサのために気持ちよく預かれるように前もって平日に作業をしてくれた、その信徒の方はご自分の働きを教会にこの差し木をして、そして教会におられるイエス様に接ぎ木されて、それでこの実りが、多くの実りが次の日曜日の信徒の方々に届くと、そういうことでだったと思います。一人の働きが多くの人のミサ参加を快適なものにしてくれました。イエスにつながって多くの実を結んだと思います。それに比べると主任司祭は司祭官にじっとしてですね、せっかく静かな環境と思ったのにと思いながら、その様子を見にも行かず声もかけませんでした。作業に来てくれた信徒に、ああよかった、ご苦労ねと、ありがとうねと、そう言っておけば、むしろこの説教はもっとですね、スムーズに作れたんじゃないかと、準備できたんじゃないかと、後でそう思いました。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている、ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。イエス様の呼びかけは最もです。しかし実を結ぶ枝はいきなりこの太い幹に継がれているわけではないと思っています。ブドウの幹にこのすでにつながって栄養を渡してくれる枝に、その私たちがつながって実を結ぶのではないでしょうか。作業にしてきてくれた信徒の方は教会を気持ちよく使えるようにと、もうすでにこのブドウの木であるイエス様につながってこの実りをもたらすようになっている。で、中田神父はその作業に来てくれた方にご苦労ねと言ってつながれば、私も実を結んでたんですけど、それをせっかくのチャンスを逃してしまいました。私たちはブドウの木であるイエスにつながることで豊かに実を結びます。実を結びますが、イエスにつながるせっかくのチャンスを見落とす危険もあります。すぐそばにいる人が、 身近にいるこの誰かが実はこのブドウの木であるイエスにつながる近道で確かなあのチャンスかもしれません。そのチャンスを見落としてはいけないと思います。